恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。愛の参加シリーズ第8回目です。愛は礼儀に反することをせず、今日はこのテーマですので、ぜひ前もってご自分の携帯電話マナーモードになっているかしっかりチェックしておきましょう。今日のメッセージ中にご自分の携帯が鳴ってしまうと、ちょっといつもよりも恥ずかしい思いをします説教者自身の携帯が鳴ったらとんでもありません。はい、大丈夫だったでしょうか。聖書が礼儀について教えていることに、もしかすると違和感を覚える方がおられるかもしれません。主によって救われ、様々なこの世のしがらみや難しいお付き合いから解放されたのだから、礼儀作法などに縛られることはなくなった、もう私たちは自由なのだと考える人は、この愛は礼儀に反することをせずの御言葉に引っかかるものを感じるかもしれません。実はそれがこの手紙が書き送られたコリント教会の中にあった考え方なのです。パウロが愛は礼儀に反することをせずと書き送らねばならないような理由が、すなわち礼儀に反するようなことがコリント教会には起こっていたのです。いくつかあります。その一つは女性の被り物の問題でした。今日皆さん、主の前に礼拝のために集まってこられた女性の方々、被り物はどうされましたか。この中に女性で被り物をしないで礼拝をしている女性ばかりです。カトリック教会では被り物をしますし、プロテスタントでも被り物をするグループもあります。しかし私たちはそういう習慣がありません。もちろんこれは当時の文化的な背景などもあって、私たちはそれを採用しないのですが、しかし当時は違ったのです。当時はこのような集まりでは必ず女性は被り物をする、それが当たり前の背景だったのです。それをしないのは非常に恥ずかしい売春婦、商売女の印になっていたのです。しかしコリントの教会の中には、もはや私たちはそのようなこの世の習慣に縛られることはないのだから、被り物を取って自由に集まろうとする女性たちがいたのです。しかしそれは当時の人々、一般の教会外の人々から見れば非常にハレンチな恥ずかしいこととして映ったのです。教会は売春婦の集まりなのかと人々から言われかねない、それは状況だったのです。当時の礼儀作法、礼儀からすれば、常識からすれば大きく外れた行動だったのです。次にパウロが指摘するコリント教会の礼儀に反することは、食事の際の光景でした。教会で食事を一緒にするというのは素晴らしい交わりの機会です。イエス様もしばしばテーブルを共にしながら交わりをし、また教えておられます。コリントの教会でもそのような食事の機会がよくあったのでしょう。ところがそのお食事会が問題だったのです。彼らはそれぞれ自分のお食事を持ってくるのはいいのです。私たちの教会でも年に何回か持ち寄り会食、愛参会というのがあります。ポトラックという言い方で、みんなで少し多めに食事を持ってきて、そしてそれをみんなで分かち合っていただく。 ただこの場合にも礼儀に反することは、大勢が一緒に持ち寄り会食をいただくわけですから、わあ、僕の好きな何かがあるっていうんで、先の人が全部取っちゃったら、これは礼儀に反します。後の方々のことを考えてですね、控えめに取るのがルールなのですが、ところが、コリントの教会のその食事会は、持ち寄り会食、ポットラックではないのです。すなわち、あくまでも、彼らは自分の食べる分の食事を持ってきて、自分の持ってきた食事を食べていたのです。そうすると、ある人は、とても豪華なお食事を持ってきて、何重のにもなるお重を持ってきたのかもしれませんが、持ってきて、そして豪華なお食事をみんなで家族でパクついています。聖書によれば中にはもう自分でワインも持ってきて酔っ払ってる人もいるっていうんですから、すごい光景なんですが、ところがです、貧しい人たちはっていうと、持ってくる食事もない。そうするとどうなりますか？本当に指をくわえて見てるわけです。しかし、そのまんまお食事会が進み終わってしまう。パウロはそのような状況を報告で聞いて、これは礼儀に反することです。せっかくの交わりのお食事会が、こうした礼儀に反する思いやりに欠けるお食事会によってぶち壊しになっていると指摘するのです。また、礼儀に反することは、異言の祈り、異言による異なる言葉と書くですね、異言による礼儀に反する事柄が、コリントの教会には起こっていました。聖霊に満たされて、不思議な言葉で語り出すという、初代教会の時代に行われていた出来事。ところが、その場合には教会の中で、きちんとその意味を解き明かす人がいて、そしてそれを秩序正しく、順序正しく、異言で語るはず。ところがです。コリントの教会では、秩序も何も無視して、あちらで異言で話す人がいたかと思うと、こちらで、あちらで、こちらで、まあ、本当にあちらこちらから不思議な、何を言ってるかわからないような言葉が飛び出してきたのです。それも解き明かす人がいない中で、秩序も何も無視して、語ってしまったのです。ですから、初めて教会に来た人たちは、それを見るのですね。わあ、教会っていうのは、気が狂った人たちの集まりなのかと思うほどだったっていうのです。これは、礼儀に反することです。さらに、コリントの教会に起こっていた礼儀に反することは、その教会の創立者であり、開拓者であった、パウロに対することでした。パウロが、一年半の間、腰を据えて伝道した結果生まれたコリントの教会。パウロが命を懸けて生み育てた教会でした。当然、そんなパウロに感謝と尊敬をコリントの教会は表すはずだったんですが、ところがパウロが去った後で、そんなパウロを非難をしたり、またあざける声がコリントの教会に起こってきました。パウロは何を言われても、イエス・キリストが褒められればそれでよかったのですが、パウロを非難する、攻撃する人々が、そのキリストの教会を分裂に導き、主の御心に聞くことをしないで、ひたすら自己中心的で未熟な思いで教会のレベルをこの世と同じものに引き下げてしまう。それがとても悲しい状況だったのです。この聖書でいう礼儀に反するという言葉は、そのまま直訳すると、みっともない、似合わない、あるまじきというような言葉です。みっともない。クリスチャンなのにみっともない。牧師なのにみっともない。教会の執事なのにみっともない。そんなですね、表現で、みっともない。それが礼儀に反することです。礼儀に反すること。それは、私たちの社会でも、日々の生活の中でもしょっちゅう見聞きすることです。みっともないこと。またそれは自分自身、知らず知らずのうちにやらかしてしまう本当に身近な問題です。このみっともないマナーの悪さ、この実例を挙げようとすればキリがありません。最初に言った携帯電話。 ここしばらく本当にですね、飛行機にこの何度も乗る機会があって、何度言われても飛行機がもう飛び立とうとしているのに携帯電話で話す人、また着陸するとすぐに携帯電話で話し出す人、後を絶たないんですね。本当に現代のこの便利なものっていうのはマナーが伴わないと本当に迷惑そのものです。車の運転のマナーの悪さですね。前にも言ったかと思いますけど、私が運転をしていて、いつも本当にですね、怒りを覚えさせられるのは、前を走っている方が窓を開けてタバコを吸いながら一服すると手を外に出して運転するですね。そしていつも外にですね、タバコを持った手を外に出している、あの手を見るとですね、何かあの手を取り締まる法律はないのかですね。本当にですね、とてもとても後ろを走りながらですね、あの手を見るたびにイライラさせられます。自分の車の中に灰を落としたくない、煙を充満させたくないからでしょうか。タバコが短くなるとそのまま外にポッと落としていくのです。とてもマナーの悪さを感じます。食事の際のマナーとか、言葉遣いのマナー、話し方、聞き方のマナー、電話の応対のマナー、手紙のマナー、また組織の中でのコミュニケーションのマナー、私たちの生活の中にこのマナー、礼儀ということはですね、本当にふんだんに出てくるのです。愛は礼儀に反することをせず、この短い言葉ですが、この言葉は礼儀の最も深いところを伝えています。私たちがどれだけ食事のマナーを覚え、言葉遣いのマナーを徹底的に訓練されても、それがただ形だけの表面的なもので終わってしまえば、それはただの虚礼、虚しい礼儀になってしまいます。言葉は確かに礼儀にかない、とても洗練された言葉遣いなのですが、それは全然心に響いてこない。逆に言葉遣いは荒々しく、その態度は洗練されていない素やなものであっても、心に熱く触れてくる、そんな親切、また、応対などに触れると、いつまでも心がポカポカさせられ、忘れられない思い出、出会いになったりします。何が違うんでしょう。愛は礼儀に反することをせず、それがただ表面的、形だけのマニュアル通りのものであれば、それは少しも心に触れるところがなくて、それが少々常識から外れていたとしても、愛から出てきたものであると不思議に心に触れてくるのです。キリスト教が最初に日本に伝えられたとき、カトリックの宣教師たちは、この聖書の大切な言葉、愛という言葉をどのように日本語に翻訳するか非常に苦労したようで、しかしそれをご大切と訳したのは、私はとてもとても素晴らしい名訳だと思います。愛とはご大切。愛とは相手をご大切に思う心です。私たちが接する相手を本当にご大切に思うとき、出てくる言葉も態度もまた行動も自然と礼儀にかなうものになってくるのです。それが目上のものであれば、ご大切に思う心が尊敬と敬意を持った態度や言葉に表されるでしょうし、それが同等のものや目下のものに対するときには、その相手をご大切に思う心から親切で丁寧で本当に思いやりに満ちた言葉や態度に表されてくるのです。私たちの愛が本物かどうか、いや私たちの人格がどのようなものであるかが、本音の部分が暴露されるのは、実は私たちが弱い立場の人に対して、どういう態度、 行動、言葉遣いをするかによって実に表されてくるのです。ああ、この人は素晴らしい人格者だと思っていた方が、弱い立場の人に横柄な態度を取ったり、食ってかかったり、まさにブチ切れて汚い言葉を持って罵倒するのを見たりすると、まさに正体見たりという思いにさせられるのです。そんな弱い立場の人の中に、特に結婚をしていらっしゃる男性に言わせていただけますか。結婚している男性が知らねばならないのは、ペテロ第一の手紙3章7節の御言葉によれば、あなたの奥さんが含まれているということです。え、私の奥さんが弱いもの？いや、弱いのは私の方だと言いたくなります、なるかもしれませんが、聖書が言っている言葉なので、どうぞ聞いてください。同じように、夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。夫婦の間で礼儀を欠いてしまうと、そこに問題が生じてきます。いや、夫婦の間は礼儀なんていらないだろう。いえ、最も身近な隣人である夫婦の間にあって、私たちは礼儀が必要なのです。礼儀とは、相手への尊敬の心から表される態度です。夫は妻を、妻は夫を心から尊敬する、そしてそれが相手への礼儀になっていくのです。夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか。ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです、子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中に、あなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ3章20、21節。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちように母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、それを吟味させられるチェックリストがあります。主法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する、これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか、これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか、これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながら、しょうがないわねと許していないか、ダメよは本当にダメな時にだけしか使ってはいけない言葉、ダメよを連発しながら現実のところは許していないか、これは礼儀に反すること。またこんな文章もあります。ぜひお聞きください。あなたのお子さんはあなたに本当に聞いてもらっているでしょうか。きちんと聞くということはなかなか難しいものです。特に自分の子供に対しては特にそうです。 つい子供に対する礼儀が後回しになってしまいがちだからです。聞こうとすることは相手の存在を受け入れることです。パパやママは私が話しかけるとき丁寧に聞いてくれると確信できると子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に親を見て学ぶものです。大人に接するように、他人の子供に接するように、我が子に礼儀正しく接することができるよう、イエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと、私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は、相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから、私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためには、どうしても必要とされるのが、ピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心。また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちに、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。皆さんどうですか？他の人を自分より優れたものと思います？他の人の意見をこき下ろし、見下すことが上手な私たちにとって、これは考えれば考えるほど、実際にやってみようとすればするほど、不可能な勧めのように思えてしまいます。そして、本当はそう思っていないんだけど、いやらしい、わざとらしい、演技をしていかにもへりくだったような態度で、相手を持ち上げようと、せよと言うんでしょうか。もちろんこれはそんな偽善者になれという言葉ではありません。パウロは、へりくだって、互いを自分より優れたものと思いなさいと進めた後で、こう続けます。ピリピ2章4節から8節。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なの、ある方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。特にこの五節は、文語訳がとても有名になりました。さあち、何じら、キリストイエスの心を、心とせよ。キリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心とは、神ご自身であられるのに、そのあり方を捨てて、ご自分を無にされて、使えられるお方なのに、使えるものとなり、永遠の神であられるのに、人間と同じになり、栄光に富まれるお方なのに、最も恥ずかしい犯罪者として十字架にかけられ、 私たちの犯した罪を背負って十字架で死んでくださったお方。それは私たちを罪の中から永遠の滅びの中から救い出すために父なる神様が立てられた救いの計画であり、その父なる神様のご計画、御旨に完全に従って、このへりくだりの道、苦しみを受ける道をたどってくださいました。このイエス様の十字架の死によって、私たちも罪の中から救い出され、滅びの中から永遠の中へ、命へ、地獄から天国へ、悪魔の支配者から神の支配のもと、神の家族の一員へと移し替えられたのです。この救いを受けた私たちは、もはや以前と同じ生き方はできません。自己中心で神なき生き方から救い出されて、全く新しい生き方が、歩みが、日々の生活が始まったのです。それは、キリストイエスの辿られた道を辿る生き方であり、キリストの心を心とする生き方です。愛は礼儀に反することをせず、まさにこれを生きられたのがイエス・キリストです。驚くべきことですが、この世界を創造され、それを支配し、それを所有しておられる神ご自身が、人となられてこの地上を歩まれたとき、決して人を上から見下すようなことはありませんでした。柔和で、謙遜で、誰とでも友達のような親しみを持って接されました。特にその時代に人々から蔑まれ、白い目で見られるような人々に、あえてイエス様は近づいて、優しさと憐れみと丁寧さを持って一人一人に接されたイエス様。みんなから後ろ指を刺されるような生き方や過去を持った人々をイエス様はかばうようにして、その寂しさや傷を覆い包み、その悲しみを自分の悲しみとし、その涙を自分の痛みとし、その恥ずかしさを自分の恥ずかしさであるかのように、それを隠すようにかばわれたイエス様。例えばみんなからのけ者にされて嫌われ者のザーカイに、昔からの親友ででもあるかのように、今夜は君の家に泊まるからねと話しかけられたイエス様。あられもない姿で恥ずかしい現場で引っ張ってこられた女性、そこにうずくまって震えている女性のすぐそばで、イエス様もなんだかその女性の相手でもあるかのように一緒にひれ伏して身をかがめて、周りを取り囲んでいる人々の血走った目の群衆から、その女性を身をもってかわい守ろうとされるイエス様のお姿。これが礼儀に反することをせずのお姿なのです。このイエス様の愛によって、私たちの恥ずかしい過去も、どうしようもなく寂しい孤独や虚しさも、何によっても癒されない心の傷や悲しみも、覆い包まれ、清められ、癒され、満たされて、そしてなんと新しい自分に作り変えていただけるのです。このキリストの礼儀に反することをされない愛で愛されて、私たちも傷つける者から癒す人へ、非難し攻撃する人から許しかばう人へ、見下す者から人を自分よりも優れた者として褒める人、尊敬する人へ、礼儀に反することばかりしてしまう者から愛を持って接する人へと、人を温め、人を支え、人を励ます人へと作り変えられていくのです。最後に、私たちが成し得る最大の不作法、 最大の礼儀に反することは何かを考えて締めくくりたいと思うのです。私たちは知らず知らずのうちに礼儀に反することをしてしまうことがあります。時には、ああ自分は礼儀に反することをしていると知りながら分かっていながらそれがやめられなくってストップがかからなくてやってしまうこともあります。そしてその相手は知らない人であったり、よく知っている人であったり、家族に対してであったり、時にはクリスチャン同士であったりします。ああ、これは礼儀に反することだなと、愛によって行動しているのではないなと、もし示されたら、私たちはすぐにそれを悔い改めて、その行動、その態度、その言葉を改めることができれば幸いですが、しかし私たちが礼儀にかなった行動、態度を取るべき相手は人間だけとは限らないのです。事実は最も礼儀にかなった態度を取るべき相手は私たちを母の体内にいる時から形作り、生まれさせ、また今日まで豊かな恵みと祝福をもって生かし、何よりもその愛する一人子イエス・キリストをさえ送って、私たちの救いのために十字架にかけ、私たちの罪の処分をそこでなしてくださり、救いの道、許しの道を準備してくださった作り主である神様。このお方に対して、もしも私たちがありがとうを言わなかったら、もしも私たちがその準備し差し出してくださっている救いをありがとうと感謝して受け取らなかったら、そんなにも良くしてくださったお方を心から崇め褒めたたえ、その方を自分の主として受け入れ、その方に従って生きることをしないなら、実はこれ以上の礼儀に反することはないのです。今日、自分が神様に対して礼儀に反するものではないかと、ぜひその心、その生き方、吟味させられ、主の前に悔い改めさせられたいと思うのです。今皆さんと一緒にここで捧げているのは礼拝と言います。礼拝はどんな字を書きますか？礼儀を尽くして拝するということです。果たして私たちは今日神様に目には見えませんが、生きておられる唯一の誠の神様に礼拝を捧げながら、この礼拝は神様に対して礼儀を尽くしての礼拝となっているでしょうか。人のことではなくして、私たちはどんな心で、どんな姿勢で、どんな表情で、どんな信仰で、どんな感謝と献身の思いを持って主の前に礼拝を捧げているでしょうか。日曜日だから、教会員だから、時間だから、習慣だから、もしか形だけの礼拝を私たちは捧げていないか。礼拝が、もしかしてその礼拝が神様に対する最大の不作法、最大の礼儀に反するものになってしまうとすれば、私たちは本当にとんでもない主に対して罪を犯すことになります。ぜひぜひ、私たちを愛し、私たちのために救いを備えてくださったこのお方に、最高の礼拝を、すなわち最高の礼儀をもって、主を拝することができるように、ぜひ教会員はみんな、礼拝のために体調を整えて、心を整えて、生活を整えて、この時間に主に最高の礼拝を捧げることができるものと、ぜひさせられたいと思うのです。愛は 礼儀に反することをせず、人に対する愛が人に対する素晴らしい礼儀になって表されていくように、神様の愛に対して私たちも愛を持って応答するのです。その愛が最高の礼拝になっていくのです。今日主の前にこの御言葉をしっかりとかみしめながら、また今週一週間、愛は礼儀に反することをせず、この御言葉を心の中で繰り返し繰り返し反芻し、また口ずさみながら、自分は今この相手に礼儀に反することをしていないか、いつも吟味させられ、また本当に礼儀にかなった生き方ができるものとさせられていきましょう。お祈りします。愛は礼儀に反することをせず、まさに礼儀にかなった恵みを祝福を与えてくださった天の父様、あなたは実に礼儀にかなったお方で、こんな私たちを救う計画を立てられ、その計画を保護にしないで実現され、そして時至って私たちのためにその救いを実現してくださって、私たちをあなたの救いの中に入れてくださって、本当にあなたの御言葉の一つ一つは決して保護にならないで、破らないで、約束を守ってくださる、なんていう礼儀にかなったあなたはお方でしょうか。誠実を尽くし続けたとあなたはありますが、実に誠実に私たちへの愛を貫いてくださり、大きな犠牲をもって私たちへの愛を具体的にあの十字架に表してくださいました。そんな愛で、礼儀にかなった愛で愛されている私たち、そんなあなたに私たちも最高の愛と最高の礼儀を持ってあなたの前に生きることができますように、最高の礼儀を持ってこの礼拝を主に捧げることができますように、恐れを持って生きるあなたの前に恐れをおののきつつ、同時に喜びにあふれて主に喜ばれる礼拝を捧げるものにさせてください。どうぞ気の抜けた礼拝に、あなたに忌み嫌われるような、私はその礼拝を憎むと言われる、そんな礼拝にこの礼拝をさせないでください。そのために私たち一人一人があなたに最高の礼拝を捧げることができるように、あなたに礼儀を尽くすことができる、そんな信仰と生活を私たちに与えてください。またあなたが本当に人々から蔑まれている、後ろ指を刺されるような弱い者たちに驚くべき礼儀を持って尽くされたお姿、神様、私たちが出会う弱い、また人々から蔑まれているような、のけ者にされているような方々を同じような目で見ることがありませんように、どうぞイエス・キリストの心を心として、どうぞそのようなものにこそ私たちの礼儀を表すことができますように、目上の者にはお戻りながら、目下の者に横柄な高慢な態度をとって私たちの本音を本性を暴露することがありませんように、どうぞ私たちを作り変えて本当に愛によって礼儀に生きることができますように導いてください。特に身近な家族に、身近にいる子供たちに、身近にいる両親に礼儀を尽くすことができますように、どうぞ身近なものにこそ私たちの礼儀を尽くして、夫は妻を、妻は夫を、親は子供を、子供は親を、また姑に私たちの礼儀を尽くすことができますように、身近なところから始めさせてください。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。